おはようございます。皆さん、喜びあおれていますか？いきなりじゃあいつも、どんな時でも主の御前で喜びあおれる、まあ、その生活持っていくべきだと信じます。アメン。今日も最初から最後まで神様の聖霊様の導きがあるこの礼拝になりますように、祈ります。今日は使徒の働き15章を皆様と共に見たいと思います。この使徒の働き15章はバルナバとパウロとバルナバが、第一次選挙、まあ、伝道旅行ですよね。伝道旅行から帰ってきた後の話です。ある面では結構教会史の歴史の中で教会の歴史上の中で一番大事なところではないかと思います。その二人が宣教から帰ってきてエルサレム教会で報告したから、その報告を聞いた多くの人たちが喜びました。しかしその中で異邦人たちの問題について今議論がありました。それは異邦人たちも割礼を受けてモーセの律法に従っていくべきである、こういうような、まあ、意見が出たからってことです。それもそうだし、ユダヤ人、エルサレムの教会はほとんどがユダヤ人です。ユダヤ教からイエス・キリストを信じる人たちが集まった。だからそれら今までの習慣があるんですよね。律法に従っていくべきということを長く身につけたその習慣があるから、そのものに対して異邦人に対しての、このものを今議論したということです。それで使徒たちとまた長老たちが集まって今この議案で会議を開きました。それが第一次エルサレムの会議ということ、歴史に残る会議になります。会議の結果は、異邦人たちはユダヤ人たちと違うから、ただ彼らが守るべきのことは偶像に備えたものと地を飲むこと、また、締め殺したもの、また乱らな行為を避けていくとそれで結構であると、こういうように、まあ本当に大事なことを決めたんです。この決定でアンティオキア教会、その教会のほとんどは異邦人たちです。その異邦人たちも、まあ、喜びが与えられて、教会員たちも異邦人たちにもっと熱心に福音を伝えることになりました。それで教会はますます成長していったということです。結構15章は大事な内容が書いてあります。それで成長する教会で安定したその牧会することができましたけれども、誰が？バルナバとパウロが。二人とも、まあ、牧師です。まあ、アンティオキア教会は5人の、まあ、指導者がいたんですね。しかし、パウロは神様からのこのお呼びは、教会で牧会することではなかったんです。彼は最初から、異邦人のために選ばれたもの、器というように今、使徒の働き、9章を見ると出ています。だから、このパウロは、異邦の伝道のために呼ばれたということを知ってるから、もう一度、この一時伝道良好の時、福音を伝えたところをまた訪ねて、彼らがどのように過ごしているのかを確認しながら、また奨励もし、また新しい伝道の機会を得ようと。第二次の伝道良好に行こうというように、まあ、パルナバに、まあ、提案しました。このパウロの提案に対して、バルナバはどういうふうに反応しましたか？彼も心よく同意したんです。しかし、ここで一つ、バルナバはマルコも連れて行こうと言ったんです。このマルコは皆さん誰でしょうか？このマルコは、パウロとバナバと一時伝道良好に共にした人です。また、バルナバのいとこであり、また皆さんがご存知のような、このマルコの福音書を書いた人物です。 その時パオロは何と反応したんでしょうか。皆さん38節ともに読んでみましょうか。38節スクリーンも出てます。読みましょう。せーの。しかしパオロはパンピリアで行こうから離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。つまりパオロはマルコを連れて行くことに反対したということです。その理由はもうここに書いてあるように、一時伝道旅行の時、まあ、キプロスというその島から出発して、まあ、パンピリアの、パルゲというところに着いたんです。しかしそこでこのマルコは選挙チームから離れて自分一人でエルサレムに帰ってしまったんです。まあ船に乗って行ったから、まあ、結構大変だと思うんですね。だからもうそのこともあり得るんじゃないかと思いますね。大変だから、まあ今のようにこんにちは皆さん、海外選挙行くことはまあ便利だし、まあ楽ですよね。飛行機ったらすぐ行くから。しかし当時はどうなんでしょうか。強盗やまた洪水、また飢饉、まあ、いろんな危険が結構ありました。今船に乗って行くことも結構危なかったということだから、今のように大きな船ではないから、そのことあり得ると思われます。でもパオロは何と思いましたか。神様の仕事をするのにこのように無責任な態度を見せたこのマルコが気に入らなかった。だからまあ二度と一緒にしたくないと思ったんです。それでバルナバとパオロはその問題にめぐって今議論になったと書いてあります。最初は良かったんですね。まあ、エルサレムの会議によって教会がますます成長したんですけども、15章の最後になっては、二人が議論になって今喧嘩になったということです。皆さん、ギリシャ語原文見るとですね、バルナバが今、マルコを連れて行こうとした、その、連れて行こうとその動詞の、時制は、未完了形です。未完了形。これは一度やまた二度連れて行こうと話したではなく、続けて何回も何回も話したという意味なんです。パウロも、いや連れて行かないといったこの動詞も未完了形です。つまり、一人は連れて行こうと言ったんですけども、もう一人はダメだと。また何度も何回もこのことを繰り返して話したんですけれども、一歩は共に行こう、一歩はダメだと言った。それが今繰り返していると、そのことを今、この動詞を通して私たちに見せてくれるんです。結果的にはどうなりましたか。互いに何度も話したんですけれども、意見はまとまらず、激しく言い争って、結局は別れてしまったと。で結果としてバルナバはマルコ、パウロはシラスを連れて伝道旅行に行くようになったということになります。これが今41節までの話なんです。この場面でバルナバとパウロもこうやって争って別れたんじゃないか、だから私たちももう大丈夫と思われる方いらっしゃいますか。そういう人もいるかもしれないけど、今日の箇所でこのパウロとバルナバが激しく議論したとその書いてあります。議論とその 訳されたこのギリシャ語は、ジェッセン、言葉で話す、まあ、戦うジェッセン、または不一致、まあ、一致しない、その、まあ、意味がそこにあります。つまりパオロとバルナバは今、顔が赤くなるまで、興奮して自分の意見を主張したんです。それで繰り返して、まあ、その絶戦したということなんです。ところが意見は一致できなく分かれたと。この事件はですね、私たちに、まあ、私たちは、まあ、それを通して非常に当惑される、その、 ところだと思います。皆さん、パウロとバルナバがどんな人たちですか。彼らは初代教会の指導者グループになります。また教会歴史上初めて異邦の地アンティオキアに教会を建てて、また異邦人の教会を建てて、それをそこで崩壊した牧師であり、初めて世界宣教に出た宣教師たちです。少なくともこの宣教は今のように1週間じゃないんですね。船に乗って馬に乗って歩いていたから、1年から最大2年はかかったと推定される。この伝道旅行の間、さまざまな苦難と危険があったと思うんですけども、その中でも、まあ、完璧にチームワークを発揮したこの同僚者です。また冒頭で申し上げたように、異邦人たちの割礼の問題から、ユダヤ主義者たちですね。彼らが異邦人も割礼を受けなければならない。そうすることで救われるから。こういうふうに偽りの教えから、まあ、教会を守り抜いた人たちが、この二人なんです。また彼らはどうなりましたか。安定しているこの教会生活、崩壊生活を自発的に自らこれを諦めたんで、喜んでまた世界宣教に行こうとした人たちがこの二人です。まあ神様からいただいたこの使命通りに生きようとした人たちなんです。これぐらいのまあ素晴らしい人たちが、この一人のマルコ、一人を連れて行くか連れて行かないかというその問題で、この考えの差を、まあ十分乗り越えていかなかったということで、私は本当に、まあ、当惑される。福音の通路として生きるために今、楽なこの暮らしを捨てて、また自ら、もう、指導者としてのこの祈祷権も捨てた人たちですけども、なぜこの問題で二人が激しく議論したのか、疑問が少しあります。もうそれにも関わらず二人は最後まで自分の心を曲げず、議論をして、結局は別れてしまったということです。本当に理解できないこの実験、もう理解できないまではないんですけども、でもこの二人のことを考えると、まあそれぐらいまでこれが大きな問題なのかということは、その疑問も少しあります。だから私たちはこの問題をこのように受け止めるべきなのかということです。また牧師として、指導者として、信徒たちにこれをどのように教えるべきなのかということも、疑問もあります。キリストをイエスキリストを信じるクリスチャンも、まあ、いくらでもこのように争って分裂することができるんだと、こういうように皆さん思われますか。それで、まあ、自分の過ちや、まあ、角張ったこの性格で人とぶつかり合って別れる、まあ、その教会が分裂することもいいんだと、こういうね、この箇所を見て孤立化することでしょうか。そこまではないと私たちは知ってます。そしたら、これはなぜ聖書に書いて、書かれて私たちはこの、どのようなことを学ぶことができるかということです。聖書は意味なく書いたわけではないからですね。じゃあ、そしたら、このバルナバと人をちょっと少し見てみましょう。バルナバはどんな人でしょうか。聖書に出るバルナバは、最初で出るのが、出てくるのが、使徒の働き4章出てますけども、そこを見ると、4章の最後のところを見ると、バルナバは自分の畑を売り、その代金を持ってきて、使徒たちの足の前に置いた、と書いてあります。それぐらい、自分のものを惜しまず、神様に全てのことを捧げる、その献身された人なんです。また、知恵と精霊に満たされて、他の人たちを立たせて励ます人であることです。 バルナバというその名前の意味は、すすめの息子、慰めの息子という意味です。このバルナバは本名ではなくニックネームです。だから本名よりニックネームをたくさんの人たちが呼ぶということは、それぐらいこの人は他の人たちを立たせること、進めること、慰めることに優れている、この賜物がある人だからということを理解できます。実際にこのバルナバはですね、パウロがイエス様に出会ってから改心したんですけれども、ほとんど人たちはそれを信じなかったんです。いや、多分彼は嘘で、偽りでイエスを信じたように今話して、結局は自分たちをみんな殺そうとしてるんだと、このように疑ったんです。その時、バルナバが前に進んで人たちを説得して、イエルサレム教会から、教会が彼を、パオロを受け入れように今推薦した人もバルナバです。またパオロが10年ぐらい、故郷タルソで今、とどまっていた時、誰も彼を探さないから。その時も、アンティキュア教会で共に働くように今、チャンスを与えた人もバルナバです。言い換えれば、バルナバがなかったら、パウロもいなかったということになります。だから、パウロにとってバルナバは恩人です。教会の前に立つことができるように、今、導いてくれた人がバルナバだから。このバルナバが、今、マルコを連れて行こうとしています。皆さん、どうでしょうか。人間的に考えてみると、また、その今までのことを考えてみると、バルナバの提案、断るということは、情けないように見えるんです。また、恩も知らない人のように見えるんです。そうではないでしょうか。今まで自分を導いてくれた人が、バルナバだから。皆さんも周りにそういう人がいると思います。いろんなたくさんの助けを与えてくださり、導いてくれた人。その方が皆さん何かを頼んだとき、その人に頼まれたときどうします？まあ、喜んで、また快く、それに従う。またそれをやると思うんです。しかし今、パオロは断ったとです。本当にパオロが悪い人だからこうしたんでしょうか。38節のことを皆さんよく見てください。そうするとどうなるのか。どういうように今パオロが話したんでしょうか。マルコを連れて行ってはいけないと言ったでしょうか。そうではなく、パンピリアで異国から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない、こういうように言いました。まあ、つまりパオロはマルコはダメだと言わなかったんです。いや、これはどういう意味でしょうか。名前を呼ぶのではなく、今同行しなかったものと言ったんです。何の違いがあるんでしょうか。名前をつけることと名前をつけないことは何の違いがあるから、今私がこういうように話してるんでしょうか。どうせマルコはダメだと同じ話ではないでしょうかと言うかもしれないですね。でも当時のギリシャ語の用法をよく考えてみると大違いがあります。名前をつけなく彼とかそんなもの、ここでは何と書いてありますか？同行しなかったもの。だから、人称代名詞を使って話すことと、こういう名詞である名前をつけて話すということは意味が変わります。もしパウロがマルコを連れて行ってはいけないと言ったら、これはマルコというその人そのもの自体を否定することになります。このものはダメだと言ってなります。 ところがマルコは今、マルコと言わず何と言いましたか、働きに同行しなかったものと言ったから、この言葉の意味は何でしょう。私はマルコとその人を、人自体を否定するのではありません。しかしこの人はまだ未熟です。また本当にイエス・キリストに献身しなかったんです。以前のように行動する可能性が高いです。なので私はこの人が成長するまでには共に行かないですというような意味になります。その人を自体を否定する、無視することではなく、この人はまだ未熟です、また、まあ、変化、まあ、完全に献身した人ではないですという意味で、だからこの人が成長したら問題ないんですけども、今はまだです、まあ、100年早いですというね、こういう表現結構使うんですね。そのことを意味なんです。まあちょっとしたこの違いかもしれないけど、これをはっきり区分しなければならないんです。でも私もそうなんですけれども、多くの人がこれをよくうまく区分することができないんです。例えば何でしょうか。自分が嫌いな人がいると、その人がするすべてのことが悪く見えるんです。反対に、自分が好きな人がいると、その人がするすべてのことがよく見えるんです。そうではないんでしょうか？私だけ悪い人でしょうか？それが人間の心です。理由なく嫌い。理由なく好き。こういうなるのが、ほとんどの人間の心。ある人がしたことを評価することではなく、その人自体すべてが判断されるということになります。しかし聖書は、今日の箇所ではそれをはっきり今区分しているんです。パウロは今マルコという人を否定したり無視したり拒否するのではないということ。私たちも、まあ、その人、ある人と、その人がしたすべての行動のことを、区別して、分離して、まあ、評価する必要があると思います。いくら、まあ、嫌い人でも、よくしたことに対しては、認める。しかし、いくら好きな人でも、間違ったことは、うまくできるように、助けなければ、ならないということです。ハレルヤ。このことが私たち区分できないから、いろんな問題が発するんじゃないかな、生じるんではないかと思います。好きだからと言って全てが大丈夫だと言ったり、憎んだから、まあ、全てが嫌だと言ったりしてはいけないということになります。今パウロが話しているのはそういうことです。まだ変わってない人、まだ完全に神様に献身されてない人、その人を連れて行くと、もっと難しくなるかもしれないんですよ、と。こういうのを判断したんです。バルナバは何と言うんでしょうか。まあ、まだ経験がないから、経験を通して変わる可能性があるから、と考え方。言い換えれば、パウロはマルコは先に変えるべきだ、また成長すべきだということで、バルナバはマルコにはもう一度チャンスを与えるべきだということです。皆さんは誰の考えが正しいと思われますか？パウロが正しいと言うと、心で答えてください。バルナバが正したいと言うと、もう分かれると思います。しかし、両方とも正しいです。これは観点の違いです。どのような側面で観点から見るかということで、こんなことが起こるんです。間違ったのではなく、違いがあります。 しかし私たちは自分と違う考えを持っていると、あなたは間違った、こういうように言いがちですね。自分は正しい、あなたは間違っている。差のことを考えなく、違いのことを考えなく、正しいな間違いことで、まあ、区別することがほとんどの私たちの心ではないかと思います。今39節で絶戦不一致というその意味を使われたこの単語は、まあ、ヘブル語だ、ギリシャ語だから難しいことをしないんですけども、一応この単語は聖書で2回しか出てないんですよ。珍しい単語、言葉。1回はこの39節、まあ、皆さん聖書を見ると39節です。もう1回はこの言葉で、愛と善行を促すために互いに注意を払うのではありませんかと書かれたところです。促すという言葉、この言葉が39節の議論と今同じ単語です。議論と促す、一致されますか、日本語でとして。一方では議論、一方では促す。結構面白い言葉だと思います。こういうふうに使われているから。でもこのヘブル書10章で使われたこの促す言葉は、顔が赤くなるまでほど、まあ、熱く応援する、また励ますという意味もそこに入っています。入っているんです。励ます意味もあるし、応援することもあります。何か早くしなさいよと、その意味より何か、なんか励ます意味がもっとあります。だから愛と善行を促すためにということです。その意味でこの39節の激しく議論したとそのいうことを考えてみると、どうなりますか。顔が赤くなるほど議論したんですけれども、その終わりには、終わる時には感情が傷ついて、もう二度と見たくないよと言って別れた、そういう意味ではなく、意見がまとまらないから、お互いに励まし合いながら、私はこの道へ、兄弟はあの道へ行きましょうという意味で解釈できます。だから喧嘩して、まあ喧嘩といって、あの何か戦いをすることなく、まあ、決戦ですね、言葉で言い争いしたんですけれども、最後は、まあ、見たくないという、その、ね、心を傷ついたんじゃなくて、終わりの時にはお互いに励まし合ったということなんです。つまりパオロとバルナバの別れは、皆さん何でしたか。私たちの、まあ、考えのように感情に傷ついて別れ、分裂したということではありません。そのため今パオロはコリントへの教会に送ったその手紙で、このバルナバの名前を言及しました。これはバルナバとパオロがこの伝道旅行の直前に別れたんですけれども、その後も、まあ、互いに、まあ、信頼する関係を保った、まあ、道路者として、その生活したということを意味するんです。つまり二人は主の福音を伝えるにあたり、また神様の志に従って働いたと今理解できます。39節以降からはこのバルナバという名前は登場しません。出てないんです。それである人たちは、やっぱり神様はパオロのことを、まあ、パオロが正しいと判断された、こういうように今解釈する人もいるんです。なぜならとアンティオキア教会も今使徒パオロを公式的に使わしたんです、選挙として。でも実はそうではないということですね。バルナバとパオロ バラナバとこのマルコが人の働きで今消えたんですけれども、彼らが失敗者になったとわけではないんです。キリストの中にいる私たちは聖書を見ると滅びることもなく失敗することもないからです。ハレルヤ。彼らはイエス・キリストの中にずっと生活したということです。そのことをどこで探しておきましょうか。聖書を見るとコロサイの4章10節、皆さん共に読んでみましょうか。せーの。私と共に囚人になっているアリスタルコとパルナバのいとこであるマルコがあなた方によろしくと言っています。このマルコについては、もし彼があなた方のところに行ったら迎え入れようにどういう指示をあなた方にすでに受けています。こういうふうにパウロはコロサイ教会に進めたりお願いしているんです。また第二テモテの手紙にも、まあ、マルコの名前を話しました。この第二テモテの手紙はパウロがローマの牢で、まあ、自分の最後を予感して遺言のように書いた手紙です。その遺言のような手紙にマルコの名前が出てます。こう言いました。ルカだけが私と共にいます。マルコを伴って一緒に来てください。彼は私の務めのために役に立つからです。彼ってマルコです。マルコを連れてきなさい。昔は連れて行くのはいけないと言ったこのマルコを、今は自分がいるところに連れてきなさいと今お願いしている。マルコを指して私の務めに役に立つ人だと今そこまで話しているんです。これはパウロはマルコを同僚者として今考えた証拠だと思います。パウロの心から頭からマルコを消したじゃなくて、いつも同僚者のように考えたということ。昔は宣教のその険しい道を諦めまた逃げたんですけれども、時間が経つことによってこのマルコも成長してパウロにとって役に立つ人に認められたということになります。でも皆さんよく考えてみましょう。マルコをこのように主の働きに役に立つ人に養育してくれた人は誰でしょうか。バルナバです。バルナバとマルコは共に宣教いたんです。聖書に出てないんですけれども、他の歴史書を見るとバルナバの名前が結構出ています。最後まで諦めず同行しながら彼を訓練させ養育したということがバルナバです。もしバルナバさえもマルコを諦めたらどうなりましょうか。今のマルコによる福音書は、まあ、なかったかもしれないんです。マルコの福音書がなぜ大事でしょうか。マルコの福音書を見てから他の福音書が結構それを参考して結構書いたからです。だから4つの福音書の中でマルコの福音書が一番最初に書かれたんです。それを見て他の福音書も参考しながら書いたということ。だからマルコがいなかったら、いやバルナバがいなかったらマルコもいない。マルコがいなかったらマルコの福音書も書かれたなかったかもしれない。またバルナバは何でしょうか。パウロを立てた後、次はマルコを立てたというふうに言えます。誰にも認められなかったこの パウロを教会にの前に導いてくれて、後から共に宣教することができるように、またアンティオキア教会で共に牧会することにことまで導いたのがバルナバです。その後は未熟な、また経験がないこのマルコを最後まで責任を持ってさせた。つまりバルナバの賜物、タラントは何でしょうか。名前通りに励ます人、他の人たちを立たせる人であるということになります。だからバルナバとパウロの賜物が違うということになります。バルナバは人を立たせて共に働くようにすると。しかしパウロは、まあ、短気な性格だから早くしなきゃならない、また、まあ、少しは、何でしょうか、常識ないように見えるかもしれないけど、まあ、前進することなんです。彼の性格はそうなんです。バルナバは柔和な、まあ、心を持っていると、パウロはそうではないんです。早く行こうと、まあ、早くしてこなす、来なさいということです。私行くからあなたは来なさい、そういうのは性格ということ。タラントが違う、賜物が違うことを私たちは見つけることができます。だから皆さん、このバルナバとマルコということを、人が聖書に出てない、まあ、人の働きに出てないから彼らは失敗したということではない。なぜなると、皆さん、私たちは自分の目の前に何か見えないと、結果が見えないと失敗したと思います。逆に目の前に何かの結果が見えると、いや自分は成功した、大丈夫の人間というように思います。しかし皆さん、神様は一時のこのミス、また挫折、または失敗までも全て抱かれて、それまで合わせられて益にしてくださる神様です。ハレルヤ。それをこういうように聖書に書いてあります。皆さんのご存知ように、ロマ書8章28節ともに読んでみましょう。せーの。神を愛する人たち、すなわち神の子を計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。アメン。レイコさんが一番好きな箇所と言われました。まあ、みんなが好きな箇所だと思います。この言葉のように、神様は私たちのこの一番最悪の時までも用いられる、それを益に変えてくださる方であること、皆さん信じましょう。ハレルヤ。一回の失敗で、一回の挫折したことで、私たちの人生がなくなることではありません。だからキリストの中にいるとは、皆さん挫折もなく失敗もないということを信じるべきです。主がすべてのことを用いられて益にしてくださるからということです。何かあるとすぐ喜んで嬉しい顔をして、また何か起こるともう神様が死んだような顔をして生活をするのではなく、主を信頼してどんなことがあっても喜びながら感謝しながら歩んでいくのがキリスト者です。クリスチャンです。ハレルヤ。それが私たちです。コリントの手紙4章を見ると、パウロはそういうふうに話しています。話をまとめます。このマルコを連れて行く問題をめぐって、パウロとバルナバの意見が異なりました。結局は、互いに違う道へ行きました。パウロは神様の仕事をするのに無責任な人を再び連れて行くことは できないという立場でしたが、いや、それにもかかわらず、もう一度チャンスを与えるべきだというのが、バルナバの立場だったんです。しかし、結局この二人は、自分の考えが、まあ、正しくて相手が間違ったと言ったのではありません。呼ばれた使命が違うんだと。神様の計画が違うんだとなって認めたんです。賜物が違うんだということを認めて、じゃああなたはあそこに、私はここに行くから、共に熱心に主のために働きましょうと励ましたということが、この36節から41節の話なんです。互いに励まして別れたということになります。ただ、喧嘩して、いや、もう二度と見たくないよ。そのことで別れたのではありません。その結果どうなりましたか、皆さん。神様は、アジアだけではなく、皆さんここでアジアということは、韓国、日本、中国、フィリピンのアジアではありません。今のトルコとの方になります。そのアジアだけではなく、ヨーロッパとローマまで福音を伝えるように神様は導いてくださいました。パウロとバルナバが考えもなかった驚くべき主のこう計画がそこにあったということになります。それだけではなく、パウロはマルコを自分の道路者として認めました。マルコもこの事件の中にいたから、自分の足りなさのことをもう本当に感じたと思います。それでバルナバの隣でいろんなことを訓練を受けながら、自分の足りなさのこと、昔の過去のことを考えながら、もう一度頑張って主のために働いたんじゃないかと思います。それでマルコはペテロの弟子になっています。それで後にはこのようにパウロと同僚する共に働く人まで成長されたということになります。アレルヤ。このことがなかったらマルコももう今までした通りにしようとしたかもしれない。しかし、この事件を通して、バルナバとパウロが、まあ、決戦することを今、議論することを隣で見ながら、いろんなことを考えさせられたと思います。だから、すべてのことを神様が合わせて、益にしてくださった、その結果です。アレルヤ。私たちも教会生活をしていると、お互いに意見の違いがあります。たまには顔が赤くなるほど、議論したり、または、意見がまとまらないとき結構あります。皆さん経験したんじゃないでしょうか。どんな教会でもこれあります。イエスを信じるからみんなおとなしくなって譲りながら、そういうことではありません。その時私たちは、いや、バルナバとパウロも別れたから私たちも別れてもいいじゃない、こういうように考えてはいけないということになります。そう思われる方は今日のメッセージ聞かなかった、そのことになるから。彼らは別れたんですけども、福音のために、福音がもっと進歩する、前進するために別れたということを私たちは覚えるわけです。ハレルヤ。二度と見たくないじゃなくて、励ましながら言いながら、今、主のために働いたということを分かります。彼らは、道路者でした。 今日のメッセージ、題のように共に行く道路者です。共に働く道路者です。自分一人で行くんじゃありません。隣にはいる兄弟がいるから、島がいるから、自分が今ここにいるということ、聖書を通して私たちそのことを見ることができると思います。意見が違ったので同じ道にはならない。あなたは私は全然違う、その主に考えてなくて、呼ばれたことが違うから別の道に行くとしても祝福して別れたとなります。そして引き続き神様の主の福音のために進んでいたこの二人の働きを私たちは聖書を通して見つけることができます。私たちも人生もそうすべきだと信じます。自分の人生の前に少し小さなある問題で主に仕えることを妨げられたり、それでそれをやめようんじゃなくて、それを止まるってことじゃなくて、むしろ皆さん激しい風によって船はもっと早く進んでいくんでしょう。だからそれを通して問題があるから益になる、そのことを私は祈っていくべきだと信じます。このことを通して、自分は今訓練されるんだ、神様が私たちをもう良い、もっといい道に導いてくださるんだことを信じるべきだと思います。これが私一人一人の、適応するところだと思うし、業界の働きも同じくそういうように考えて行くべきだと思います。この主の働きはこういうような問題があっても、皆さんどうなりましたか。神様イエスキリストが再び来られる時まで続けていかなければならないからです。ハレルヤ。そのことを皆さん共に祈ってください。どんな業界でも問題はあります。どんな家庭でも問題は発生します。どんな共同体でもいろんな問題が発生します。しかしそれがあるからこそ、前昔も少し申し上げたんですけども、生きていることなんです、証拠になります。死んだものは何も感じないんです。生きているから問題意識になって、それを話しながら、ある面ではパオロとこのパルナバのように、激しく議論しながら、いい道、いい正しいことを見つけていくのが今生きている証拠ではないかと思います。ハレルヤ。そのことを考えると、私たちの人生もこれからのその歩みももっと楽しくなるんじゃないかと思います。アメン。賛美して祈りましょう。